先ほどと言いましょうか、昨日ですね、殉教祭会がありまして、全国からたくさんの方が集まってですね、会館で聖火の時を持つことができました。で、いろんなところで来れなかった方も中にいらっしゃると思いますけれども、インターネットで、聞くことができますので、ぜひ聞いてほしいと思います。インターネットはちょっと得意じゃない方はですね、CD を作ってありますので、ぜひ、お買い求めになってですね、長崎教会の方は必ず聞いておいてほしいと思います。と言いますのは、長崎教会にとってですね、殉教祭会というのは特別な意味を持って神様を導かれている時なので、主催教会なのでね、ぜひですね、どういうことをしたのかということを、神様は何を語られたかというのをね、聞いておいていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、その中でですね、昨日パウル牧師はですね、すべてのことにして感謝しなさいということも語られました。で、実は今回九州をずっと一週間回られたんですが、その時に、各教会でこのすべてのことにして感謝しなさいということを実は話されたんですね。で、殉教祭会でもこの御言葉をしながら、ちょっと他の教会とは違ったのは、週末の事柄、黙示録を通しての週末の事柄をより丁寧に話されまして、そしてその終わりの非常に厳しい困難な時代において、この感謝と賛美が非常に大きな助けとなり、守りとなり、祝福となるんだということをね、そういう意味で兼ね合わせで語られたんですね。で、確かに今私たちはその終わりの時代に入ってきております。ですね、かなり天災を見てもですね、地震なんかもそうですし、それから、トリフルインフルエンザでね、宮崎は大変になってますけれども、それからエジプトの暴動もそうですけれども、天災人災いろんなことを通してですね、ちょっと今までないぐらいこう時代が黙示録にいよいよ近づいてきているということを、クリスチャンでなくても感じると思うわけですね。そういうところに入ってきておりますね。で、聖書を見るとクリスチャンはすべての民族から、すべての国民から憎まれるとはっきり書いてあるんです。ね、最後の時代に。だから、私たちが本当に主を愛して従っていくならば、そういう事柄が許される時代に入っていくだろうと。で、私が生きている間にそういう時代に入る可能性も十分にあり得るということなんですね。だからその中で、本当に私たちがこの感謝と賛美を知っているかどうかというのは、とっても大きいことなんですね。で、神様は、感謝に関して世界にそのことをの、分かち合うためにマーリン・キャロルさんという歌を立てられましたけれども、そのマーリンさんから私たちは賛美と感謝の礼を引き受けてですね、感謝の真理はすべての、ね、教会とかすべてのクリスチャンに適用できるんですけれども、私たちはそれを単に恵みを受けるだけじゃなくて、その感謝の恵みを伝えていく、この場合の時代に、他の教会に、あるいは人々に伝えていく、ね、その使命が与えられているということを覚えてください。で、ですからぜひ皆さんですね、使命が与えられているということは、神様は御言葉とともにその御言葉の証を私に与えてくださいますから、皆さんが本当にこの御言葉を受け止めて感謝していくときに、必ず神様が人々の希望となる証を皆さんの生活の中で、人生の中で、家庭の中で与えてくださいます。感謝を通しの証をね、その証を持って感謝の真理をね、多くの人々にね、こう伝えていく、分かち合っていくという使命が与えられているんですね。私正直クリスチャンセンターって見れるのはですね、それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、今日はですね、何度も聞かれた御言葉なんですけれども、感謝について、もう一度ですね、学んでおきたいと思います。もう一度ですね、お読みしますね。第3版の方は401ページ第2版の方は367ページ第1サノリケの手紙の第1の5章18節すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。一緒に最初だけ読みましょうかね。1-3、すべてのことについて感謝しなさい。もう一度ね、声に出して、さっきね、1-3、すべてのことについて感謝しなさい。もう一度、すべてのことについて感謝しなさい。すべてのことなんですね。Everything。なんか昔、ヤマトグラフがやって、ゴスペルクラブやってましたね。Everything ってね。ね。Always、いつも喜んでいなさい。Everything、感謝しなさい。すべてのことに感謝しなさいですね。すべてのことなんですね。で、すべてのことっていうことはどういうことかって言ったら、私たちにとって感謝しやすい、嬉しいことも、良いことも感謝するし、私にとっては感謝しにくい、嬉しくないこと、もっとはっきり言えば嫌なこと、なんで止めないことについても感謝しなさいということを意味するわけですね。で、嬉しいことについては感謝できると思うんですけれども、ところがですね、結構皆さん嬉しいこと、良いこともですね、一応感謝するんですけど、結構すぐ忘れる人も多いんですね。 で、ちょっと最初にね、まず良いことの方からいきますね。詩篇の103篇を開いてください。詩篇の103篇にこう書いてあるんですね。まあ、こちらで一応お見せしますけども、詩篇の103篇の、まあ、1節から言いますね。2節なんですけれども、1008ページにあります。第3版の方は、第2版の方はもっと若いページだと思います。詩篇の103篇、ダビデによる。1節から見せますね。2節ですけど、ポイントは、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。2節、我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてある。神様の良くしてくださったことを私たちは朝ごとに思い出して感謝するんですね。ありがとうございました。永遠の命を感謝いたします。癒しを感謝します、ね。いろんな恵みを感謝します。そうすることによって私たちは、実はこの後話します、私によって感謝しにくいこと、とてもできそうにないこと、呪いと思えるようなこと、ね、なんでと思えないことについても感謝する力は与えられてくるわけですね。こんなに良いことをしてくださった神様が、ね、必ずこの悪いことの主に素晴らしい格を持ってに違いないという信仰が溢れてくるわけですね。で、今の詩篇の103篇の3節を見ると、ね、あなたの命を穴からあがない、このあなたに、あなたの名前、あるいは私の名前を入れればよくですね、あなたの命を穴からあがない、あなたに、恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さは、わしのように新しくなると。ね。クリスチャンでも時々ですね、もう年だから、もう年だから、とかいう人がいるわけですね。これ本当にいるわけですね。で、年だからってのは面白いですね。年を取ったから年だからっていうかと思うと、秋元牧師のイメージは永遠に25歳ですね。で、若かってももう年だと言ってですね、言う人はいくらでもいるわけです。20代でもいます。ね。で、何かというと、これはどうも、告白とイメージって関係してますよね。で、皆さん、これはっきり書いてある。あなたの若さはわしのようになるって。モーセは80歳から使命が始まりました。アブラハムは75歳で語られて、100歳で約束が成就して、その後おそらく、イサクの年はいくつかわかりませんけど、施設がいろいろあってですね、わかりませんけど、まあ、110数歳かぐらいの時に、ね、捧げなさいって試しを受けたからでしょ。ということは、どうも聖書を見てるとですね、普通で言ったらもうね、隠居の時に神の働きが始まってたりするわけですね。ですから、どうぞ皆さんですね、神様は私たちの わしのように若くしてくださいますし、良きもので満たしてくださる方なんです。で、実際、許しを受けましたし、癒しも受けた方がいらっしゃるでしょうし、解放も受けたと思います。いっぱい良いものを受けてるはずなんです。で、今目の前に許されている困難や問題に潰されて、神がしてくださったということを忘れないでください。で、蒼天の時にね、そういうことを思い出すことをお勧めします。神様の時こうしてくださったって。そして今目の前に直面しているね、本当に辛いことや、とても感謝できそうにないような事柄を、ね、あの時救い出しくださった神様が、このことをしてくださった神様が、このことを許されてるんだから、きっとその仕様に、私の理解の声よりきっと大きな計画がある。だから感謝します。私は今理解できないし、感情はついていけませんけども、感謝しますっていうとですね、その感謝は生きて働き始めるんですね。だから、良いことをね、どうぞ思い起こして感謝していただきたいと思います。結構クリスチャンはですね、恵み慣れしておりまして、良いことを忘れるのであります。ね。これをね、気をつけてほしいと思います。それが一つね。そして、今お話ししましたように、私の人生には、こう、良いことでないって言いましょうかね。呪いと思いたくなるようなことや、どうしてと思いたくなるようなことや、これさえなければと思いたくなるようなこととかですね、明らかにサタンと思えるようなことからや、罪の結果とか、まあ、そういうことがですね、許されてくることがあるわけですね。まあ、病気であったり、困難であったり、いろいろあるわけですね。で、まあ、一番辛いのは不条理ですね。なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだっていうことが許されるときですね。で、まあ、そういうときに感謝するというのは人間的には難しいことであります。しかしですね、一つ発揮してほしいですね。わだわいを神はもたらしません。ね、しかし、サタンがそれをもたらすんですけど、しかしそのわだわいを許されるのは神様です。いいですか。神様が話題をもたらしてくることはありません。呪いを持ってくることは絶対にありません。私の神は祝福の神です。しかし、サタンがそれを持ってくことを許されるんですね、神様は。あえて、ね。そのことを通して私たちはある場合は整え、そのことを通してある場合は私たちの理解を超える祝福をその主に用意しているからです。神の許しの範囲でしかサタンは働けません。 ですから、どんなに私たちに理解できないことや困難が起こっても、ね、ですから神はしたんじゃありませんよ。でも神の許しの範囲で起こっているので、必ずその後ろに、その問題や困難の後ろに、神様の私の理解を超える計画や祝福が必ず待っているんですね。で、有名なロマ書8章のね、28節の御言葉、ですね、302ページ。こちらでお見せしますけども、ロマ書8章28節、覚えていらっしゃいますか？神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私は知っています。この益っていうのは利益の益が書いてありますけど、善って意味なんです、言語では。最善って意味です。つまり、神様が全てのこと、全てのことだから今許されている話題止めることやマイナス止めることも、人生許された全ての失敗も全部を働かせて、益、最善にしてくださるっていう約束なんですよ。ただし、鍵は神を愛している人々なんですね。神を愛する人々ってことは、神様を愛する人、神の言葉に従う人です。全てのことを感謝するとき、私たちは神の言葉に従って、神を愛する人となるんですね。だから、全てのことを感謝するときに、神様は全てのことを働かせて、必ず祭殿にしてくださるんです。だから約束なんです。で、もう何度も聞かれたと思うんですね。さあ、ここなんですよ。何度も聞かれたと思うんですけども、それを聞いて、アメンって言って、教会を出て、感謝、風と共に去りぬマガレット・ミッチェルという人もいるわけですね。何かというと、聞いてることと、それを私たちが生活していることとは全く別なのです。主の十字架にいたら、もう感謝については嫌っていうか山ほど聞いておりますよね。聞いてるからじゃあそれをしてるかというと、全然違うことなんですね。感謝をし始めている人は、生活に証が始まるんです。必ず始まるんです。御言葉だから、神は自分の御言葉にいい意味で縛られています。必ず祭殿に変えられます。ですか？だから皆さんね、感謝は、ね、驚くべき力を持っているわけですね。で、これから終末の時代、非常に困難で厳しい時代が、リバイバルとともに、あるいはリバイバルのその後にやってくるでしょう。ね。できたらその時はもう天にいたいですね。でもね、でもその時に、皆さん子供たちにこのことを教えておかないといけません。これからの時代、感謝をしているかしていないかは人生を変えます。秋元さんはっきり言いました。すべてについて感謝しなさいと。ね。勉強ができるかできないか、お金を持っているかどうか、ね。早く走るかどうかってね。そういうことは人生を決める鍵ではない。でもこの御言葉を本当に知っているかどうか、本当に体験しているかどうかは、その人の人生を決定的に変える。心からアーメンだと思います。で、自分もですし、次の世代にこれは教えておかないと、非常に困難な時代に、どんなに能力があって、どんなに力があって、どんなに体があっても、何も太刀打ちできません。でも感謝をしていたら、どんな災害が来ても太刀打ちできます。それぐらいこの感謝って力があるんです。なんですね。で、その感謝なんですね。ね。だからですね、サタンも知ってるんですよ。ね。で、そうだ、ね、感謝しようと思うとですね、皆さんね、ね。まあ、正直な人は一度はそう思ったことあるでしょう。一度どころは何度も思ったんじゃないですか。ところがね、やり始めようとするとですね、証も聞くわけですよ。感謝したらこんなに良くなったってこの後しますけど、ね、逆転起こったって証を聞くわけですね。ハレリア、よし、私もと思って感謝し始める。それと面白いことは、周りにキャロルさんが言ってた。本気で感謝をしようと心を決めると、必ず、悪いことが始まるって。どうしてかって。試しが起こるんです。ね。だから私は正直言っておきます。ね。感謝するぞって頃に決めてください。ね。そしたら必ずそういう試しが起こりますね。でも面白いんですね。アブラハムはですね、神様から約束をもらった時ね、75歳、サラは65歳なんです。すごいと思いませんか？ 75 歳で奥様が65歳なのに、ですね。神様がね、あなたの子孫は、それは、もうちょっと後だ。ね。老いなる民とするってことで子供当たりということを言ったわけですよ。ね。その時にアブラハムは、信じて従っていったわけでしょ？踏み出して。普通じゃないですよね。75歳と65歳で信じたってのはすごいでませんか？つまり、目に見える状況は不可能なのに信じたんです。ね。私たちに、それ試しが許されるんですね。ね。 感謝しても逆のことが起こってね、目に見える状況はね、感謝してるのにね、全然良くならないとかね、逆にマイナスになるということが起こるわけですね。これ一つ目の試しなんです。二つ目の試しがあるんです。アブラハムは75歳で約束を受けて信じました。素晴らしいですね。ところが待てど暮らせど子供はできず、どうも聖書から見たら99歳と89歳の時に笑ってるから、ね、サラ笑いをやってますよね。サラだけじゃなくてアブラハムも笑ってますから、どんどん健康になって若返っていったとは思えません。そういう説教した人がいるんですけど、なぜかって言ったら、ね、99の時に天使がやってきてね、来年の今頃男の子を与えるって言ったらね、アブラハムもサラも笑っちゃったんということは、明らかにもうとてもそんなの不可能だと思えたからでしょ。ますます状況悪くなって、ジョージが25年だから24年目に子供ができるわけですね。でジョージしたのは25年目だから24年間待たされるんですね。二つ目の試しはね、時間なんです。時なんです。でパウロ牧師面白いこと言ってました。一つ目の試しね、目に見える状況がうまくいかなくてとても信じれない、感謝して何になるんだろうと思われて、それでも感謝するっていうね、信じて、これは結構みんなクリアするって。ところがその後ある時間を経てね、何も変わらない。ここで試されて、多くの人はここでやめてしまうって。でもこの時間が私たちを訓練するんです。ここで信仰が立て上げられるし、訓練されるんですね。例えばベニヤミン君が癒された時ですね、一発で治ってないんです。実はまず最初ですね、神様が癒していった後にますます転換ひどくなっていろんなことが起こるわけですね。そして今度はですね、完治するまでは2年ぐらいかかってますよね。完治するまではね。で、今その後も逆転のドラマの連続ですけれども、で、結構ね、時間で問われ、試されるんですね、感謝していても。で、そこで投げちゃいけないですね。で、それがね、あることを驚きます。だから、皆さんが今日ですね、そうだよし、感謝しようと思ってもですね、また一つは試しが来るでしょう。で、あることはすぐに答えられて逆転が起こりますが、あることはですね、時間というところを受けるんですね。でもないんですが、必ずでも問いが来ると逆転が始まるんですね。それはね、そこを一度通り抜けますとね、今度はね、信仰じゃなくてね、もう感謝をすれば変わるということは分かってくる。そうするとだんだんね、困難が起こった時の方が、クリスチャン実はね、困難の方が四角なんです。問題の方が大きな神の栄光の現れの前触れなんです。本当にそれが分かってくるんです。逆転が見始めるから。で、面白いのは、感謝の証を持っている人は続くんです。例えば、アメリカの神立牧師というのはね、証が半端じゃないのが続いております、ね。自分のことを本当に不幸な女と思って泣いていた神立牧師が、次々に逆転が起こってますよね。ね、まあちょっと話すと長くなるからですけど、ちらっと言えばですね、三沢っていう青森県の三沢に住んでいて、米軍の兵士と結婚して子供ができたんです。ちゃんと結婚してたんですよ、正式にしてたんですけども、向こうが勝手に離婚をしてアメリカに帰っちゃったんですね。だから慰謝料ももらえず、養育費も費用ももらえなかったんです。それでクリスチャンだったすでに ね。だからちゃんと結婚してたんですけども、捨てられたんですね、捨てられたわけではっきり言って。そして家に帰ってきて、ね、お両親の前で見せれないから、夜になると両親の顔を隠れてタオルを巻いてね、いつも泣いていたそうですね。自分は世界で一番不幸な女だって。お腹に赤ちゃんいたわけですよ。赤ちゃんの時に捨てられたからね、今の奈美ちゃんですよね。で、思ったそうですね、この子さえ生まれた後でしょうね、この子さえいなければって思ったこともあったって。そういう状況だったんですね。そこに主の十字架のですね、笹沼牧師なんですけども、ね、言ったわけですよ。感謝の教え、そのことを感謝しましょうって、とかってね。そしてね、一人じゃできないんです。笹沼牧師はね、いい意味でしつこい。毎週訪れていきまして、毎週一緒に感謝し始めたわけです。徹底して。そしたらね、逆転が始まってきたんですよね。ね。まずその、デンバーの方とのご親との和解が起こりました。で、皆さんご同じように、もう全部はしょりますね。話が長くなるからね。今日はちょっと他の証をしたいから。ね。そしたら、デンバーに戻るでしょ。でも、なくて、宣教師になったんです。その後ね、感謝を徹底したらね。宣教師になった時、どこに使わされた？デンバーに使わされたんです。で、ご主人はデンバー出身だったんです。ね。そしたらね、面白いことに、ご主人と和解した後、ご主人は、召されるんです。ね。おじまさん、軍人だったでしょ？ね。軍人だったでしょ？アメリカの軍隊は、ものすごくいいんです。で、普通、アメリカの宣教師になると、ビザがなかなか出ないんだけど、子供がいたでしょ？ 子供はその子のその人の子供でしょ、正真正銘のね、黒人だった間はね。だからあの直美ちゃんはね、まあ、黒人というかね、そうでしょ。で、そしてからもうはっきり分かるね、彼の子供だってね。で、何かというとですね、その結果ですね、彼女の養育費は全部国が保証するんです。で、デンバーの大学に行くならば大学はタダなんです。わかります？そしてきちっとそれが出るんです。で、その受け取り人が彼女になるし、普通はビザが簡単にないのに、彼女は、ナオミちゃんはもうアメリカ人って国籍を持ってるから、自動的に簡単にビザが出たんです。みんなビザで苦しんでるんですよ。ところがビザが簡単に出て、しかもアメリカからちゃんとお金をもらって生活してて、皆さん、つい最近家を買ったんです。なぜか、その養育費をもらうと、その養育費は使わないといけないんです。で、弁護士から使ってくれないと困るってことで、そのもらった養育費を結局相談して家を買うことになった。イエーって感じですよね。いや、直美ちゃんがいたわけですよね。そして再婚しました。直美ちゃんも喜んでます。ね。EJ さんっていうね、書いてる人ですね、黒人の方です。で、本当に今、そしてご夫婦でしょっちゅうね、賛美して証に乗ってるじゃないですか。ね。で、ご主人と今度は賛美して感謝してね、お仕事のことで前も話しましたよね。なんか人種差別を受けてお仕事が失ったら、ね、ホテルでしてたんですよ、仕事を。ね、いわゆるビジネスホテルみたいなところやってたら、そのデンバーの今住んでる町の一番古い格式の高いホテルのフロントになったわけですよね。で、昔はジャージでやってたそうですけど、今はもう立派な、なんかこうなんて言うか、立派な服を着てやってられそうですね。で、その結果、すごく有名な人と知り合いになって、今、レクルート会社立ち上げられましたよね。だからもうちょっと細かく話すと山ほどあるんですけども、彼女の人生はちょっと、っていうことが、一回じゃないですね、何度も起こってくるんです。なんでかというと、感謝を徹底して最初に忍耐がありましたけども、感謝を通しての逆転みたいでしょ。だからもう経験になってるんですよ。だから何事も感謝しようということで感謝していくと、次々に逆転が始まるんですね。で、なんでね、これはね、まさに神がくださった武器です。ただね、それはね、もっと積極的に、もっと大胆に、もっと意識的に用いないといけない。で、私は今まで感謝のことをもちろん話してたんですけれども、ちょっと主に言われたんですね、もっと明確に、もっとはっきりと、もっと強く語りなさいって。で、あなた自身が感謝が弱いって言われちゃったの。でね、言われてみればそうだなと思って、私、礼拝と賛美はね、教会が賛美隊なんていう、もっと前からね、詩編22編のこの御言葉をね、ジャック・ヤホドが日本に来てお話した時から、ずっとも言ってたんです。ところが、感謝に関してはちょっと弱かったなと思って、私は実は悔い改めてるんですね。で、皆さんこれからね、ちょっと意識してください。ね、で、今日ちょっと導かれた証はね、パウロ牧師は今回ね、九州会の時にこのされた証なんですけども、秋元ヨハネ君の証をされたんです。ね、もう大学卒業されていますけれども、彼が高校に入るときの話をされたんですけどね、入るときじゃなくて入った後の話、入るときも奇跡だったんです、ね、いろんなことがあって、ちょっと今日はもうそれ話しません。伝編と後編があるけど、伝編は高校入るまで、まあ、明らかに感謝で逆転してね、高校に入ったわけですね。そして入った高校とはですね、あるときですね、2人の子がある子を、まあ、いじめたかなんかした。で、そのときちょうどヨハネ君もそこにいたみたいな。そしたらですね、その2人の子がやったんですよ。ヨハネがただいただけなのに、3人全員無期停学になっちゃったんですね。で、その時に学校に呼び出されたんです、ね、で、3人男の子並んでね、親も呼び出された。その時面白いんですね、やった2人の人には言わないでですね、やった2人ではなくて、そのヨハネ君に向かって言ったそうですね。で、ヨハネ君の後ろに両親が立ってますから、秋元牧師に向かって実は言ってるんですよ。ヨハネ君に向かって言いながら、ね、お前はこの学校はお前には合ってないって、お前の来る学校じゃないって、お前やめた方がいいって、お前やめろって言ったそうですね。学校やめろっていうようなことをね、アンに言ったわけですね。実はヨハネ君に言ってるけど、実は親に向かって言ってるわけですよ。親って感じですけどね、言ったわけですね。それで、ね、そうだったんですね。で、まあ、それで無期停学になって1回ね。で、2回目ね、今度はですね、ある子をまたいろいろやったんですね。その時全然ヨハネ君は関係してないんです。なのにヨハネ君が、その子は処分されずに、ヨハネ君が無期停学の処分を受けたわけです。ちょうどそれは避難中傷の真っ盛りだったんです。で、ミッションスクールでそのことが影響したんではないかと思われます。断言はできません、ね、 そして実はそれなぜ分かったというと、その張本人ね、本来なら処分されなきゃいけない張本人のお母さんが、うちの子がしたのになんでお金君がそんな目に遭わなきゃいけないのって電話してくれた。でクラスメートもみんな分かってて、校長室までクラスの友達はみんな、なんで羽根くんが処分されるんですかって言いに行ってくれたん。だから、客観的に見ても明らかにおかしかったん。ね。裁判したら勝ったと思いますね。で、そしてね、不思議さんが電話してね、電話の時にですね、言ったわけですね。で、不思議さんはですね、預言者ですので、怒らすと怖い。ね。電話口でですね、ぐちゃぐちゃって怒ってしまってですね、校長だぞって言ったそうですね。言っておられました。やっぱりね、それ怒りますよね。ね校長だぞとか言ってね。そしたら向こうの人は、もうお母さんとは話せませんとか言ってね、もうお父さん連れてきてくださいとか言って切ったそうですね。それで秋元牧師が行かなきゃいけなくなったんですね。で、秋元牧師は最初はね、肉的にはね、裁判しようかと思ったんですね。子供の人生から関わってくるでしょ。それはね、まあでも神様行かないかと思って祈ったらですね、死にられたんです。この処分を神からのものを私からのものとして受け止めなさいと。そして感謝しなさい。でそれをまず感謝したらそう言われたんで、分かりましたって言って、で感謝したんで、この子の後ろに神の計画があるって言われたんですよ。でパウロはやっぱ感謝でいかないからですね、そして奥さんに言ったそうですね、祈ったらこのことを神のものからとして受け止めろと言われたと。そして感謝しなさいと言われたんだったら、奥さんがね言ったそうですね、チューブは聞いてください、私もそう示されてるって、わかりました私もそう示されてるっていうことを、私もそう示されてるって、こういうふうに言ったそうです。やっぱり、示されてるんだけど受け取れないってことですね。私もそう示されてるって、こんな感じで言ったそうです。ね。ね。すごくわかります。ね。でもまあ、それ言ったそうですね。で、ヨハネ君に言ったそうです。いいかヨハネって。ね。感謝しろって。ね。神様必ずよくしてくださるから。絶対に誰も恨むなって、恨んじゃダメだって、ね、誰も恨むなって必ず神様が言うと、ね、恨んじゃダメだとって言った。でこれちょっとね、日本人は大事なところなんです。日本人は赤穂浪士の世界なのです、ね、未だに赤穂浪士がやられる世界なんです。世代が変わって、ね、全然変わっても実は赤穂浪士は日本人の声に流れてる、ね、復讐するは我にあり、ね、仇取らずにおられるか、この恨み忘れない、必ず晴らすっていうのが受ける世界なんですね。聖書と真っ向からぶつかります。十字架は許したんです。許しっていうのは許して忘れるんです。全く逆なんです。でクリスチャンになってもね、ですか、不当なことは不当なんですよ。だから間違いません、ね、不当なことを無理に正当と思っちゃいます。おかしいって、で向こうが間違ってるって、ね、冷静に間違ってるんです。神様、正しく裁いてくださいという人はあるでしょうね。だけど、ね、恨んだりしちゃいけません。すると自分の人生に話題が来ます。相手じゃなくて、ね。恨んだりしちゃいけません。神様が正しく裁いてくださることをもう神に委ねて、で神様が逆転してくださることを期待して感謝してください。ね、人には絶対恨むなよって言って、ね、そして行かれたそういう学校に。そしたら学校に行ったらですね、ね、受付のところでね、結構大きな学校だったんですけどね、受付のところでね、秋元出してパールをしてやったらですね、受付の人がブルッと震えたそうですね。だから学校中に響き当たった、まあ、奥さんがすごい声で言ったからでしょうけどね。それでね、まあ、教室で待ってたんですって。そしたらね、まあ、教頭と担任は来るだろうと思っててんですね、教頭と担任と若い先生が、なんか3人ぐらいついてきたって。でその時思ったんですって、わー、これは恐れてるんだな。で秋元牧師はね、主任を示せと言ったんですね。処分に関してはね、私は牧師で神様から示されたから、神からのものとして受け取ろうとね、そのまま受け取りますと言ったらね、向こうの人がね、はぁーってこうなったんですって、ほっとしたって。そしてそこから話を始めたんですって言ったね。そしたらですね、話があった時にね、先生の何人かは泣いてたそうです。ね、そして秋元牧師は言ったんです、奥さんに。いいって。これだけいろんなことが起こるってことは、感謝していけばこの後ろに絶対神の計画があるから、必ずねって、神の技が起こるって。で場合によったら、私が滝本氏ね、私がこの学校に聖書の話をしてくれって招かれるようになると思うから、先に言っておくねって奥さんに言ったんですって。不思議さんに、ね、やっぱ感謝をしてる人はすごいですね。その時に言ったんです、すでにその時にね。そしたらですね、1年経たないと半年ぐらいこっちに文化祭かなんかあって、その時に展示でですね、石田の石個人のね展示を向こうからできやってくださいと言ってきた。その時の石田の石個人の理事長はパウロ牧師、私は総主事だったんですね。 ですね。そして向こうからですね、ぜひお宅の教会で、ね、そのミッションスクールだからね、伝道集会、キリスト教の集会を好きにやってくださいって、その時々ね、救われたらお宅の教会連れてってくださいってまるでやったの。救われたけど人は来なかったみたいですね、その時はね。でも救われたの。そしたら1年経たないうちに来ました、秋元牧師に。チャペルがあるわけですよ、ミッションスクールで。必ずチャペルで聖書の話をしてほしいって。本当に向こうも分かってたんです、明らかに、ま、間違えたってね。で、子供たちが校長室にまで行くぐらいですからね、やばいな。それでね、本当に逆転したんですよね。で、無期定2回受けてるわけですよね。どっちも不条理なんですけど。それで、ところがね、3年の時卒業しました。卒業した時が面白いの。ヨハネがえばってんですね、無期定2回されて卒業したのは僕だけだ。こういうことができた子たち誰もいない。無期定2回で卒業するってのは他にはいない。俺だけだとか言ってですね、自慢してたってんですけど。で、卒業したわけですね。卒業した後に実はその学校にクリスチャンの先生がいたんです。一人ね。本当のクリスチャンの先生。で、そのクリスチャンの先生が実は、私がいつも行く学校の、講演会に行く学校の先生とお友達だったんです。学生時代。ね、違う学校なんですけどね。で、その方は、東京アンティオキアの牧師の一人なんです、ね、分かりますか言ってる話、名前を出すとあれだからね、そのヨハネ君の言ってる学校の先生はアンティオキアじゃなくてね、別の教会の先生なんですけど、その先生とのお友達が実はアンティオキアの牧師の一人で教師もしてる人なんです、その人はね。で、その方にメールが来た、卒業した時に、ね、ヨハネ君は間違いなく神様がこの高校に使わせてくださった生徒でした。ヨハネ君が来たおかげで職員室の雰囲気が全く一変いたしましたって。ヨハネ君を送ってくださった神様に心から感謝していますって彼からメールが来たんです。見事ですよね。で、話は終わらないんです。2番目の子もそこに行き、3番目の子が行くときですね、ふーちゃんって言うんですけど、ヨセ君が行くときですね、推薦で入ろうとしたら点数が足りなかった。で、はっきり学校の先生が言った、これでは入れませんって。だから推薦をね、受けてもダメだと思いますって言って一瞬迷ったんですって。そしたら学校側からね、電話かかってきたんですって、うん、ぜひうちをね、うちに来てくださいってね、そのね、ヨセフ君のような子を私たちは求めていますと、ね、もうよほどしつきがいいのではないでしょうかと言われたんですってで、親は私ですかって言ってたんですけどね。で、面白いですね、ヨハネ君の時にね、はっきりね、お前この学校やめろ、お前この学校に会ってないからやめろ、出て行けって言われたんですよね。それは暗黙に秋元牧師に言ったわけですよね。ところが3番目の子の時には何が言ったかって言ったらね、点数足りなかったけど入っちゃったんです、本当に。そしてぜひ来てほしいって向こうから言ってきたんですね。逆転ですよね。わかりますか。いやね、神は生きておられるって言ってました。で、これは特別なんじゃない、私は感謝をしていたからだって。本当にそのことだと思います。パウルが感謝をした、徹底して感謝したんです ね。だから人間ですから感情あるんですよ、言ってましたよね。裁判やってろかなって思うって、やっぱりそれは、ね、特に子供のことですから、ね、で、3番やったら間違いなく勝てたって、向こうもそれ分かってるから恐れたんですよね。でも神様はそう言わなかったです。本当に感謝してたら神様の語りが分かったし、感謝していったら逆転が起こったわけですね。皆さんね、人生には不条理って許されるんです。人生にいろんなことが起こるのです、ね、でも本当に心を冷めて感謝していきますと、試しはあります。でも必ず神の時に神ご自身がはっきりとその問題を通して、困難を通して逆に神の栄光を表されます。で、それはね、その人が祝福されるだけじゃなくてね、多くの人に希望を与えるんです。多くの人の人生に祝福をもたらすんです。いや、とても感謝できないこととか、なんでこういうことがって、あれは皆さんの人生、あれさえなかったらなって思うことがありませんか。ない人いないと思います、おそらく。それをね、本気になって感謝し始めてください。心を定めて、ですから、その時今までの見方とは全く違う神様の眼差し、神様の見方が始まります。そしてその神様がそこで促すことに従っている時に、神の用意しているドラマと逆転が始まるんです ね。そう、私も含めて長崎教会に、ね、感謝の証があふれますように。 もう雲に時価新聞に毎週毎月誰かの話が載ってると言いなりに楽しみにしたいと思いますよ ね, ね, ね感謝の、ね、選手となっていきましょう。ただし試しはいきますよ、ね、試しはいきます。しかしその試しの中で、ね、神様に期待して感謝しておけるならば必ず逆転が起こるということをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今日はもう何度もすでに聞いている感謝ということについてお話をいたしました。感謝をするとき私たちは信仰を持ち、感謝を通して神様の逆転を見ていくことができることをありがとうございます。試しがありますけれども、どうぞその中で私たちが忍耐強く主に信頼して信仰を働かせて感謝し続けて、神の用意されているドラマを逆転を見ていくことができるように力強い御手を持って導いてくださいますように心からお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、問題が困難をですね、主の前に祈りたいと思いますが、その前に罪があると祈りが天に届きませんので、悔い改めをして時を持ちたいと思います。お一人一人で短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様前に差し出してください。感謝とともに大胆に主にあなたの願いと求めを祈っております。自分のこと、家族や友人のこと、健康のこと、経済のこと、心の問題、人間関係、学業、お仕事、どんなことでも神様は、聞いてくださいます。主の前にためらわずに大胆に祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父なる神の前に出てまいりました。お一人お一人があなたの前に差し出してこの祈りに応えて、体を健やかに健康にしてくださり、心を癒して健やかにしてくださり、霊を解放して精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を与えてください。受験シーズンです。神様、学業を祝福し、また人間関係に触れて和解と許しと癒しを与え、お仕事を祝福し、経済を祝福してください。イエス・キリストの名によって祈る。癒しされよ。この膝の痛み、イエス様って言ってみて、治れ。腰から背中にかけての鈍痛、イエス様って言ってみる、消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって、躁うつ病、統合失調症、不眠症、イエス様って言ってみて、癒されよ。不安神経症、対人恐怖症、血管中多動性障害、イエス様って言ってみて、癒されよ。統合失調症、また声らをもたらしてきている、心の山をもたらしてきている恐れ、恐れの霊、恐れ、そして一切なしきれども、イエス・キリストって言う、その人のうちから今出て行け、出て行け、出て行け。どうぞお仕事、学業、経済を祝福し、家庭を祝福してください。どうぞ夫婦、親子、兄弟、また上司との関係や同僚、友人とのその関係に働いている分裂と混乱と破壊の霊をイエス様って完全にしよう。許しと和解と癒しの力を、十字架の血の力をイエス様って今解き放ちます。イエス様って解き放ちます。許しと和解をイエス様って宣言します。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。 お支えください。